マタイによる福音書第26章の26節から30節。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また、杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。以上です。私たちの人生の中にはですね、印象に残る言葉というのをですね、それぞれが持っています。良い印象をですね、として残る言葉もあればですね、傷ついたって言葉もあるかもしれませんですね。なんであの時にですね、あんなことを言ってしまったっていうような自分の言葉でもあるかもしれません。とにかく人っていうのはですね、言葉によってですね、影響を受けて、また言葉でですね、いろいろ傷つけたりですね、愛されたりするもんだなと思います。実は聖書の中にもですね、イエス様の言葉がですね、たくさんあります。ほとんどはですね、新約聖書はギリシャ語で書いてありますけども、中にですね、イエス様がですね、実際喋られた言葉がですね、少し残ってるんですよね。それはアラム語というですね、言葉でですね、例えばタリタクムとかですね、例えばエファタとかですね、エリエリレマサバクタニとかですね、そういうのはみんな、実はアラム語で、実は実際イエス様がですね、話されていた言葉で、ギリシャ語ですね、はその後に出てきたものですから、イエス様が書かれた言葉がですね、ギリシャ語で書かれているってこと、それはやっぱり残った言葉だと思うんですけども、その残った言葉の中でアラム語で残したいというですね、弟子たちが思った言葉、これをこのいくつかの言葉は一体何だったんだろうな、多分それが弟子たちをですね、力づけた言葉であるし、とっても印象深かったんでしょう。ですから、あえてギリシャ語にせずにアラム語で残したんだろうなと思います。そう思うとですね、さあ立ちなさいとかですね、さあ開きなさいとか、なぜ私を見捨てられたのですか、こういう言葉が実は弟子たちの中にイエス様が語られた通りにですね、残ったんだろうなと思います。初代教会はですね、初めからですね、共同の食事を大切にしています。私たちは今礼拝をしてますけど、礼拝よりも前にですね、実は弟子たちはイエス様をですね、天に送った後、教会というか集会を作って何やってたかというと食事をしてたんですよね。毎週ですね、集まって食事をして、でその時にイエス様がこんなことをしてくださったとか、イエス様がこんな言葉を話してくださったとか、私たちが信じるイエス様はこういう方だとか、多分そういうものを証ししてたんですよね。それで一緒に食事をし、一緒に飲み、そしてですね、また別れて1週間過ごして、またですね、来た。で、その中心に何があったかというと、実はパンを裂いてみんなに配って食べてた。これが多分聖餐式の原型。ですから食事の中で、最後の方でパンを裂いてですね、そしてみんなに配りながらですね、イエス様の体、イエス様の血って言って、1週間、多分ですね、自分の中にこう確認していったのでしょう。それはですね、イエス様がですね、こうしなさいと最後に言われたことだったからですね。ですから弟子たちにとってみればですね、パンを裂いてこれは私の体だと言って分けたこと、そしてブドウ酒を取ってこれは私の血だと言って分けたこと、これがとっても印象深くですね。で、後々それがですね、自分たちの本当のですね、生きる力になっていく。ですからこれはですね、やめずにですね、ずっとやっていたんですね。それが今のですね、聖餐式になったんだと思います。それぐらいですね、これは私の体、私の血というのはですね、印象深かったのでしょう。そういうものとしてですね、毎週の聖餐式を私たちが受け取ってるかという、そういうことが今の問題ではあります。ある教会はですね、なんで毎週やるんですかですね、月に1回やった方がですね、ありがたいから、それがいいじゃないんですかっていう教会もありますけどですね、この前もそういうふうに言われましたけど、とんでもない話でですね、だって弟子たちっていうのはですね、もうこの2000年間ですね、毎週ですね、これは私の体、私の血ですって言っていただいているものを や1ヶ月に1回そっちのありがたい、そんな問題じゃないんだろうなという思いながらその話を聞いておりました。でイスラエル旅行にですね行った時にですね、まあいろいろですね、最初に行った時にいろいろ考えたんですよね。でまあみんなの要望も聞きましたですね。どこから始めてどこで終わるのか、まあ、一番分かりやすいのはですね、生まれたベツレヘムから始めてですね、ナザレに行ってガリラに行って、そして最後エルサレムで終わる、一生涯ですね、まあ、ちょっと距離がありますのでですね、まあ、ベツレヘムはですねカットしてみたいなですね話になっていく。でもどうしてもやりたいことは何かっていうと、やっぱ生産式をどっかでやりたいんですよね。どこでやるかなんです。それはそれぞれのグループでですね違います。ガリアラの湖畔でやりたい、それは5000人の給食をもう一回体験したいということでですね、そこで生産式をやるグループもあります。まあ、でも私たちが行った時にはですね、最後の晩餐の部屋でどうしてもやりたいねってですね、まあ、イエス様がですね、最後の晩餐で、ですね、まあ、これは体、これは血だといったところでやれんだろうか。で、それは無理だろうって言ってね。まあ、それは実はイスラエル政府がですね、持ってる建物なのでですね、まあ、それは許してくれないだろうなって、観光客もいっぱいあるしと思ってて。で、ガイドさんにですね、いや、本当はですね、最後の晩餐の部屋で生産式したいんですけど、たら、できますよって。は？って。できますよって、本当にできるんですかって、できますよって、いろんな団体がそこに入っていろんなことやってますからってそうなんですよね、みんな考えることは一緒なんですよね。いろんな団体が行ってそこで生産式してる、じゃあできますかね、できるできるっつって、で、朝食のパンとですね、前の日でですね飲んだですね残りのワインを持ってですね行って生産式したんですね。いや面白かったです。生産、まあ、その生産の部屋がですね、実はペンテコステの部屋だからですね、聖霊降臨を受けた部屋でもあるんですね。なので、そこに行って、じゃあ、13名ですね、13名だったと思うんですけどですね、生産式をしようですね、ゲリラ的にですね、人がいてもですねお構いなく気にせずにやりますって言ってですね、じゃあやろうって言った瞬間にですね、その部屋から誰もいなくなったんですよね。観光客が一切いなくなってしまって、私たちだけで賛美歌を歌って生産式をして、ものの20分ぐらいだったと思うんですけど、それまで誰も来なかったんです。ああ、こんな幸せなですね時っていうのが神様っていうのを用意してくれるんだろうなとですね。で、生産式の後にですね、ある人がですね、でも先生、ここペンテコステの部屋なんですよねって、そうだよねって、生産式で終わるわけじゃなくして、やっぱり私たちはまた聖霊を受けて、やっぱり弟子として世界に羽ばたっていかなきゃいけないっていう、あ、そういう意味もここにあるよねと言いながらですね、その言葉をですねその部屋で聞いたのが一番良かったですね。未だに忘れられないですね。生産式の部屋がですね、実は聖霊降臨の部屋と全く同じだっていう、何かすごいなんか一生前の宝をいただいたようなですね瞬間だったなと思います。まあ、多分そういう言葉っていうのがですね、その人の信仰なんかに残っていくんだろうなと思います。まあ、イエス様はですね、パンを取り取って食べなさい、これは私の体だ、ブドウ酒を回してこれは血だと言われた、そのことがですね弟子たちの頭の中にどのようにですね残ったか、心にどのようなのだったか、だから繰り返し繰り返し2000年も再現されている、そのことの意味をですね、今日はですね、覚えながら一日を過ごしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様の御言葉の一つ一つを、今日もまた私たちの心に刻むことができるようにしてください。人間の言葉ではなく、神様が残してくださった言葉の一つ一つに、私たちが希望を見出すことができますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に総信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、また西日本の豪雨で災害を受けて被災者になられた方々、家族を天に送られた方々の上に豊かな主の慰めがありますように。また今日も炎天下で働くボランティア、また支援活動をするさまざまな団体、その上に豊かな主の祝福があり、守りがありますように。今週1週間も主が共にいて守ってくださったことを心から感謝いたします。どうか今日も必要なものは聖霊によってすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。